の御国への旅と時刻表、話金城重弘。
長野の電動旅行から帰ってきたのは4日でありました。野鳥さんが迎えに来ておられたんですが、自動車に乗ってこんな話をしてくれました。お友達訪問したいと思って自動車で行ったんですが、自動車のナビを見ながらずっと行くんですがね、行っても行っても見つからないんだそうです。で、まさかこんなところにいるはずがないんだかと思って、ナビをもう一度正確に、住所を入れ直したそうです。そして、やっと自分が間違ってて、迷ってたことを知って、正しいところに行ったということでしたね。そんな話を聞きました。だから目的地はっきりしていないと目的に地に着くことはできないですね。そう、正確に知っているということは非常に大事であります。名古屋からいよいよ帰るときに、名古屋の駅にね、こんな看板がありました。電車の路線案内と、そしてこれ路線案内ですね、これどこで切り替えて目的地に行くということ、路線案内です。でその隣に時刻表というのがありましたね。そう、時刻もう乗り遅れないように正確な時間が書いてありました。タイムスケジュールが。そう、こんなことが書いてあったんです。まず5つのことを、今日非常に良い教訓を電車を待ってて学んだものですから、今日はそれから話していきたいと思います。目的地はっきり、私たちはどこに向かっているかということを知ることね。で、2番目に時刻表、タイムスケジュールです。で、こんなことも書いてました。駆け込み乗車はおやめください。これ飛行機に乗るときですが、持ってるものね、飛行機にこれは、持っていけませんよと、リストされてて、そして、持ってていいものと持っていっちゃいけないものとか調べられるんですね。そしてこれ駅でゴミは捨ててくださいと書いてある。そうで、聖書と比べてみて、この目的地へ路線案内が書かれているように、電車で旅行するとき、聖書は完全な道案内であるということ。そして聖書によると、我々の目的地はどこであるかということがはっきり書いてあります。過去の生徒たちはその目的地に向かって、そして歩んでいったんですね。で、時刻表もその出発時間に時刻に遅れないように非常にきっちりとした時刻表がありましたように、聖書の中にも過去現在未来と、そして今どこに我々歴史のどこにいるのかということをはっきり記されているんですね。時に関する予言が書いてあります。そう。で、私たちも駆け込み、乗車はやめないといけないですね。もう恩恵期間が個人的にいつ息を引き取って恩恵期間が終わるかわからない。あるいは全人類の恩恵期間がいつ終わるかわからない。しかし、いずれにしても 恩恵期間終了というのがある。そしてゴミはお捨てくださいというの、罪は絡みつく罪全部捨てて用意しなくちゃいけないんですね。そして、持っているものは、我々目的地天国永遠の御国に持っていけるものは何か、持っていけないものは何か、そう、品性だけです。後で文章見ますが、まず聖書は完全な道案内、路線案内であるということですね。イザヤ書にこれは道だ、これに歩めと神様は一人一人に語っておられます。聖霊の使命の446ページに、この聖なる文、聖書は人生のどんな事情のもとにあっても完全な道案内と書いてあります。まあ、どこの国にも、いろんな、その日本だったら日本の歴史、アメリカだったらアメリカの歴史を人間が書くんですが、王様が書かせるときなんかは、嫌なことは消し去るんですね。けれども、聖書には正確な完全な道案内が書いているというんです。教育205ページ。聖書は地のもといを据え、天を述べた能力はただ神の御言葉の中にしか見られない。諸国民の起源について信頼すべき記録は、ただ、ただ聖書の中にのみ見出される。人間が書いたのは正確じゃない。ただ聖書の中に見出される。人間の自負心や偏見に汚されない。人類歴史の記録は聖書の中にのみ、あるいはだけ書いて見出されるというんですね。だから正確な路線案内を我々に与えられているんです。で、どこに向かっていくか、目的地に向かっていくときにどこで乗り換えるか、全部正確に知っておく必要がありますね。まあ、これは面白いから、この今日の世界は本当に複雑で、もう混乱しています。このエゼキエル書のあの幻を解説したエレン・G・ホワイトの言葉が211ページに書いてあります。教育の211ページ。人類歴史の記録の中では、世界の諸国民の発展や諸帝国の興亡は人間の意志や勇気に左右されているかのように見える。いろいろな事件の形成は、その大部分が人間の能力や野心や、あるいは気まぐれによって決まるかのように見える。ネブカデネザル、アレキサンダー、ナポレオン、ね、人間の意志、能力によって決められるように見えるって言うんです。しかし、神の御言葉である聖書の中には幕が開かれていて、我々はそこに人間の利害や権力や欲望の一切の勝ち負けの上に、また背後に、あるいはそれを通して、憐れみに満ちた神の摂理が、黙々と忍耐強く、ご自身の目的を達成するために働いているのを見ることができるというんですね。もう少し読んでみましょう。教育の211ページに、非常に大事な歴史の原則が書いてあります。次々に現れては割り当てられた時と場所を示して、国々に、これは国としてもそうですが、個人としてもそうです。時と場所を示して、 自分では意味のわからない真理を無意識のうちに証明した各国の歴史は我々に物語っている。神は今日どの国家にもどの個人にもご自分の大いなるご計画の中にそれぞれの立場を割り当てておいでになる。パウロはエペソ人への手紙に多種多様なという言葉を使っています。多種多様な才能が与えられて、多種多様な生き方、もう多種多様な人種、もうそれぞれ神様のご計画に立場を割り当てておいでになる。あってあるものに言います大いなる神が永遠の過去から永遠の未来に至る予言の鎖の輪を一つ一つ連ねて聖書にはっきりとお示しになっている歴史は、現在我々が時代の進行のどの辺に今いるか、そしてまた将来何が予想されるかを告げている。現在までに起こるべき予言されてたすべての事件は歴史のページの中にその後をたどることができる。過去の歴史は聖書に予言された通りに確実に成就してきました。ですからこれから後に起こるべき諸事件も必ず過去を見るとこれから後も聖書の予言通りに必ずその順序通りに成就されるであろう。この順序通りという言葉はね、黙示録順序通りに研究し直すと黙示録はっきりしてくるんですね。はい、ちょっとさらりと人類の歴史約6000年これを見てみましょう。アダムとエバがこの地球がで創造されて、アダムとエバから始まって、そしてずっと節ノアね、アブラハムとずっと行きます。この緑は神に忠実な民でした。神の民の旅路で、この赤いところはカナンの、あ、ごめんなさい、カイナ、アベルと、なんだったっけ、カイン、ね、不忠実な者たちの、歩みです。旅です。で、この歴史を見ると、キリストの十字架まで4000年間と、預言者エレン・ジオ・ホワイトは言ってますね。そう。これ後で、時刻表のことは後で話します。そして、ずっと十字架の後、アラノの教会に、アラノに逃げてった誠の教会、純粋な教会。やがて、1260年終わって、そして、あれですね、宗教改革が起こって、そして再臨運動が起こってくる。これ乗り換えね、路線の乗り換えです。そして、これから今我々はここです。ここね、全世界をアベルとカイン真っ二つに、獣の刻印か生ける神の印を受けるか、全世界二種類に分ける大事件が起こるんです。そう。そしてこの日曜休業令、ある人は聖書に日曜休業令ってないと言いますが、三位一体という言葉もない、品性という言葉もないが、聖書文脈から見ると明らかにこれは争う憎むべきもの、日曜休業令。ね、日曜日は必ず休め、やがて、強要して日曜日に礼拝しないと売ったり買ったりできない、投獄される、 死を宣告されることもあるというんですね。この大事件、最後の大事件、まだ来ません。そしてこの事件の時に我が教会はたくさんの教会に登録されているセブンステイアドベンチストの多くのものがこれ振り落とされる、これ赤くなる、ね、その代わり後の雨を受けて、そして後の雨によって、バビロンに未信者に、大いなる叫びというこの最後のメッセージをするときに多くの者が誠の忠実な少数の神の民に加わるというんですね。ここ見てください。これね、1960年代には1888年から約40年、そして1960年にブリンズミード兄弟によってアメリカを、我が教会をもう震わせる聖女の覚醒運動が起こった時、あの時の後、1970年代にある教団で作られたとても立派なね、絵で見る聖書の物語がありますが、それに書いてあるんですが、ここね、ここ、今まではグリーンだったですね、グリーン。ところが、日曜休業令で、これが強要されるとき、神に忠実な者たち、そして不忠な者たちはこの赤い悪の勢力に加わるんですが、このとき、後の雨が降って、聖霊の印象を受けた人たち、この人たちはね、白くなってる、白く。罪のない状態に、初めて聖なる集団が起こるんですね。そして、こういうことが起こって短期間に世界の伝道を終わって、やがてキリストの再臨があって千年間天で過ごして、そして千年終わったらこの地上に私たちは戻ってくるんですね。そう、狭いもんと狭いもん、滅びに至るもん、狭い道、広い道があるんですね。詩篇第一章にも、正しい者の道と悪しき者の道が書いてあります。ヨハネ三章十六節にも、滅びに至る道と永遠の命に満たる道があるんですね。はい。では、時刻表。聖書の時刻表。時に関する予言を見てみましょう。タイムラインですね。聖書の時刻表は、まあ、日本の時刻表も非常に正確に書いてるようですが、しかし、時々間違うことありますね。けども、聖書の予言は確実なものであると言ってます。確実。この、しっかりと、その聖書の時刻表、予言を見ていると、我々は、無事に目的地に着くことができるんですね。だから、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。私は学生時代、あの時は今のように電車は発達してませんでした。で、その学院から帰って、どこで乗り換えて、どこで乗り換えてって、電車に乗った。そしてね、あまり長いからね、居眠りして寝てたんです。寝ていた。そしたらね、目を開けたらね、とんでもないところに来ていたんです。あれ?と不思議に思って、一応降りて駅員に聞いた。あんたが行こうとしてるとか全くの反対のとこだよと言われたことがあるんですね。だから予言、 時刻表、どこに向かっていくかということをね、予言の言葉をしっかり目に留めていなさいと言って。教会の証、5巻の716ページに、見張り人は今声を上げて、この時代にとって現代の真理であるメッセージを宣言せよ。我々は予言された歴史のどこにいるかを人々に示そうではないか。そう。まあ、ラフに、大まかに言って、人類歴史はキリストを中心として、紀元前、あの、ドミニ、ね、ごめんなさい、これは、before Christ ですね。before BC。そして、紀元後は、あの、ドミニ。そして、地球創造からずっと輝ると数えるときには、あの、ムンディとラテン語で言うんだそうですね。それは、英語でヒストリーと言いますが、誰のヒストリーというかというと、彼のヒズストーリー、イエス・キリストの歴史、イエス・キリストを中心として、歴史は数えられてるんですね。そう。で、この地上歴史約6000年。ね。キリストの前が4000年。キリストの後が2000年。そしてキリストが再臨なさって1000年期がある。そして1000年期終わったら、この地上は神ご自身が火と硫黄で焼き滅ぼされる。そして全く新しい永遠の新天新地、この地球に人間が住むのだということを話しましたね。そう。そう。で、時刻表を見てみましょう。時刻表。これは聖書の中に予言の期間とか時に関する、予言がたくさんありますね。そう。ウィリアム・ミラーは、その時の研究をして、そして、覚醒して、再臨運動を起こしたんです。例えば、ノアの洪水まで、ノアには120年という予言期間が与えられていました。そして、洪水に先立って7日間猶予の期間がある。7日間。そして、箱舟に入ったら40日間雨が降ると予言されてました。そして、アブラハムの子孫が、イスラエルが、400年は、エジプトで、ここにね、これイスラエル人、400年、奴隷として苦役を受けるということも、はっきり、時刻表がありました。そう。それから、イスラエルの民が、40年間、荒野をさまようということも、予言されていましたね。そして、3年半の危険があるとか、それから、ネブカデネザルは、神様に背いたときに、7年間、野原で獣のように草を食べるということ。ね、7年間、ちょうど7年間。まあ、あれをね、ダニエル書4章に書いてますが、あれをある人たちはね、7だから、360日だから、予言の期間を計算して、2520年という予言が聖書にあると言いますが、そんなのないです。あれは時の予言ではない、予言家のことじゃないです。ちょうど7年間。 ネブカデネザルは野の獣のように草を食べて生きてた。その時、理性が戻って、そして天の神を崇めた。ネブカデネザルは救われるはずです。それから、7週と62週と1週間という予言間もダニエル9章にありますね。あれは1日イコール1年と計算して、それも確実に成就しました。で、ウィリアム・ミラーがね、1800年にキリストの再臨が来るという、ダニエル8章の14節、2300日、夕と朝、あれに13年間でした。もう特訓で研究したウィリアム・ミラー。そう。で、ダニエル9章解いたら、ダニエル8章の14節、見事に解いて、1844年という、予言館が解き明かされた。そこから、キリストが再臨なさらなかったので、大失望して、またもう一回研究し直して、大失望の後、セブンスデー・アドベンチストという教会が生まれたんですね。そう。2300日年。そして1260年間暗黒時代。これが1798年に終わる。ね。そして、あとは1844年以後は、時に関する予言はないとエレン・ホワイトは言ってるんです。一日一年と計算する予言の期間はもうない。ところが、最近になって、キリストの再臨の前に、ダニエル書12章の予言期間が、今非常に、論争になっても、我が教会の中で論争になっている。三つの予言期間がある。1260日、1290日、1335日。ダニエルは、これはさっぱりわからなかったので、もうあなたは眠りにつきなさいと言われた。その2300の夕と朝の予言については、ダニエルは、ダニエル14章の一節を見ると、悟ったと書いてある。だけども、わからなかったこの三つの予言期間は、最後の時代の神の民の解き明かし、研究に残されていて、今、これが解き明かされて、いろんな人が、予言の研究者が一致して、ジョークが取り除かれて、荒らす憎むべきものが立ってから、1290日、1335日、一時と二時、すなわち1260日、これはね、多くの SDA は、新しいこの光を、あざけって受け入れとした。これは、過去に1844年に起こったことなんだと言ってるんです。けども、我が教会は、1843年のこういうチャートを作った人たちで再臨運動を起こしたんですが、1844年にキリストの再臨がなかったので、やがて1853年でしたかね、チャートを作り直して、これを、覗いたんです。 1853年のチャートにはこれないです。だけど今この予言の期間、ジョークが取り除かれて争う憎むべきものが立ったならば、1290日というと約3年半。そしたらもう非常に終わりが近いということが分かってきているんですね。そう。はい。で、このフランシス教皇は今全世界のあらゆる宗教、あらゆる宗教を一つにしようとして懸命に働いている。そして日曜日をみんな休まなくちゃいけないと言ってね、まあいろんな気候変動でクライメートサンデー、グリーンサンデー、それからカーフリーサンデー、それから何だったかな、ショッピングフリーサンデーとかね、サンデーサンデーつく運動が今盛んに行われていて、やがて全世界をこれに備えて準備ができたらアメリカで日曜休業令が、憲法を変えて日曜休業令が出たら我々もう時が近いということがわかります。もうやがてです。で、過去の歴史を見ると聖書の予言が確実に成就してきたということ、もうね、聖書の中に大体1000くらいの予言があるそうです。ほとんど成就してきた。あともう少し成就するのが残ってる。そして今現代私たちが聖書と、そしてもう一つ証の文に詳しく記されている予言、本当に私たちは幸いです。聖書の予言とさらに現代のエレン・ホワイトという予言者が同じ霊感で今後世界はどうなっていくかということ、予言された通りに今世界は動いている。そう。そして未来にこれから起こる、少し残されている予言も必ず成就するという確信を持つことができるんです。この確信をダニエル書黙示録の予言の研究で持つときに大リバイバルが起こるそうですよ。教会に変革が起こるそうですよ。信者は全く異なった経験をするそうです。そして多くの者が信ずるようになるでしょうと、聖霊に導かれてという本に書いてあります。そう。ね。タイムライン。こういうタイムラインがあった。そう。今、これが、我々の教会に論争となっているんですね。はい。ヘレン・ホワイトは1883年に、大終結の前夜まで伸びているダニエルの予言的期間は、その時に起こる諸事件に、光の洪水を投げかけている。亡き人の人たちは耳にタコができるくらいこの引用文聞いてます。大集結、キリストの再臨の前夜まで、ダニエルの予言的期間というのは、これは2300の予言ではない、あの1290日1335日1260日、そう、あの予言です。この予言を知ると 今我々日曜休業で何年何月何日とはわからないけれども、恩恵期間が終了するときいつかわからない、後の雨が降るときいつかわからないけれども、日曜休業令がアメリカからアメリカで出ると約3年半約3年半1290日アンドリュース大学のヘイゼルという学者は、この日という言葉は日読むと言うんですね。読む、ヘブル語で読むに数字がつくと字義通り解釈しなくちゃいけない。これを一日一年と計算したらダメですね。そうですから、あの1335日1260日、字義通り。この研究は私にね、とてももう確信を与えました。大小と月刊359ページ。キリストの御言葉によって弟子たちに将来がはっきり示されていたように、我々も将来のことがあやふやじゃない。どこで路線を乗り換えるかあやふやじゃない。目を覚ましている人はどこで乗り換えてどの線に、あの電車に乗るかはっきりと示される。我々にも将来のことが予言の中にはっきり示されている。恩恵感の終わりに関係のある出来事と悩みの時のために備える働きとがはっきり示されている。だけどもね、次何と書いてますか？多くのものは全啓示を受けなかったかのように、知らされなかったかのように、これらの重要な真理を理解していない多くのもの。サタンは彼らに救いに至る知恵を与えるような感化をことごとく奪い去ろうと伺っているので、彼らは悩みの時に備えができていない。こういうタイミング、タイムライン、時刻表を知っていることは我々の救いと関係がありますか？これにね、関係があると書いてます。救いに至る知恵を与えるような知識であるんです。本当ははっきり単純してなものですけれども、なぜ複雑にそして議論が起こるかというと、神の御言葉を素直に受け入れて生活を変えようとしない人には複雑になるんです。そう、エレン・ホワイトは五巻の451ページに、これは最終時代の諸事件という本がありますね、あれに書かれてます。日曜休業令が立つと非常にもう地上歴史は終わりに近いということがわかる。新教教会が手を伸ばし、深淵の向こうにあるローマ教会の権力の手を取り、奈落の向こうにある神霊術と握手しようと手を伸ばすとき、またこの三者の結合による勢力下に米国が新教共和国体としての憲法の原則をことごとく放棄し、ローマ法の偽りと惑わしの普及に道を備えるその時こそ、何がわかるか。一、サタンの驚くべき働きがやってきたことを知る。もちろん今サタンも働いてますが、日曜休業令が出たら目覚ましく大暴れするサタンは。そして二番目、世の終わりの近いことを知る。どれほど近いとわかりますか？約三年半。そう。人間、これはね、新教教会、プロテスタント、ローマカトリック教会、神霊術、 もう手を結んでます。この印を見たら、我々、もう、やがて、飛行機に乗ってたら、着陸体制という、この、放送を聞く、あの声を聞くようなもんですね。そう。もうこれは、三重の結合、成就しつつある。はい。次の、セブンスアドベンスコメンタリー。これ、日本、英語ですが、980ページ。人間の法律が神の立法の上に高められるとき、この世の権力が週の第一日を守るように人々に強制しようとするとき、神の働きが来たことを知りなさい。神が介入なさるときが来る。もうもはや人間の方法ではない。人手によらずに神ご自身の方法で短期間にご自分の聖霊によって働きが完成されるときが来たことを知りなさいというんですね。そう。はい。さて、天に移されるときに我々は飛行場で荷物チェックされるとき、全部財布から携帯から全部出して検査される。持っていくもの、持っていっちゃいけないもの、これが検査される。実物教訓の307ページに、紙の形にかたどって形成された品性は、この世から来たるべき世に、世界に持っていける唯一の宝である。一つだけ、品性だけ、私たちは天に持っていけるんです。我々の持ち物、我々の肉体、今持ってる肉体、持っていけない。品性だけが持っていけるものだというんですね。品性というと、感情と、そして思想で品性が構成されている。能力は肉体的能力、知的能力、そして霊的な道徳的能力は、これは品性を構成しない。持っていけるのは、その道具を使って品性を神にかたどって作られた品性、これだけが持って手に持っていけるものだと言うんですね。だからこの世で品性を形成することは非常に大切です。はい。次はね、ゴミを押してくださいと駅にあった。我々の心にはたくさんのまだゴミがある。ゴミが、知って犯す罪、知らないで犯す罪、隠れた罪、故意に犯す罪からまだ解放されていない。これみんな清められていないと天に移されないんですね。そう、この天で調査審判が行われている間に、悔い改めた罪人の罪が聖女から除かれている間に、地上の民の間では清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行われなければならない。レビ記16章の30節、もろもろの罪からあなた方を清める、その働きがなされると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができている。そう、このゴミ早く捨てなくちゃいけないですね。死んで死を迎える人は知ってる限り悔い改めて罪を、そして告白して 許しをいただいて休みにつく準備ができる。知っていて悔い改めて告白しない罪が一つでもあるならば、主よ主よと言って70年80年教会行ってても、私はあなたを知らないと言われるというんですね。だけれども生きて死を迎える聖なる集団は、無知の罪、隠れた罪、一切の罪から清められる必要があるんです。我々に隠れた罪というのがたくさんある。白蟻がね、普段は隠れてる。5月6月に突然現れる。そう。それも清められないといけないですね。エペソ5章の27節、レビキ16の30、ダニエル8の14、聖女が清められる。私たちのこの聖女、生ける神の清めですね。そして大聖堂下巻の397ページには、私たちはイエス様が罪がなかったように、イエス様に悩みの時を通過する人たちにも罪のない状態になっていなければならないというんです。それは神ご自身が不死の体に帰る準備を天の死聖女におられる間に完成なさるんです。初代文章222ページ。駆け込みで乗車はおやめくださいと駅にありましたがね。ノアの洪水の時に、もう十分に警告を発していたのに、戸が閉じられてから、カンカンカンカンと戸を叩いて、もう開けてもらえなかった。天使が扉を閉めたんですね。だから今、私たちは準備せよ、準備せよ、準備せよと言われているんです。まあ今、もう終わりが近いことをひしひしと感じます。教会外の印、教会内の印。突然、終わりをやってきますよ。今まで待って待っていたような時間はないです。最後の働きは、間もなくこの世界に大変化が起ころうとしている。起ころうとしている。今起こりつつありますね。もう不思議なほど、いろんなことが不思議なほど変化が起こっています。が、最後の運動は急速なものとなるであろう。急速に。そう。私たちの目的地にやがて着くために、そこにお連れするために、主イエス・キリストが千千万万の御使いたちを率いて、私たちを迎えにおいでになります。もうキリストの再臨の印、その印は、もう世に満ち溢れるとアニー・スミスは歌いました。約100年、170年前のアニー・スミスはそう歌いました。我々はもう世の終わりに本当に近づいている印を見てるでしょうか？準備してるでしょうか？一体いつ扉を おしめにな、恩恵感が終了するんでしょうか。ペテロ第二の手紙、ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望んで、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。その忍耐には限りがあるんです。イエス様を失望させないようにしましょう。イエス様ご再臨の前に今は聖女で、我が父、我が父、我が父よ、我が父よと言って、十字架の苦しみを今も続けて、我々が本当にゴミから、罪から清められて、花婿イエス様を迎える準備をするように願って取りなしをしておられます。で、賛美歌のこれをまたもう一度歌いましょう。憐み深い天のお父様、六千年の地上の歴史は間もなく終わり、七千年目の安息に入ろうとしております。 私たちはあなたが備えておいでになる永遠の御国、これこそ私たちの目的地であり、祝福に満ちた望み、キリストの再臨の時、これを待ち望んでおります。主よ、今、恵みの時、救いの時に、私たちがあなたに全く許され、清めていただくために、素直に、謙遜に、大胆に、御前に出て、そして、本当の悔い改めをすることができますように、勇気を与えてください。神様は罪を許すことができないように、私たちは、が悔い改めること、本当に難しいことでありますが、罪人を許そうとして待ち望んでいるあなたの召請に応えて、私たちの心を打ち砕いて、そしてあなたの血潮によって全く清めていただけますよう、今切にお願いいたします。いろんなゴミがあります。私たちの悪しき生活習慣、主よ、あなたが私たちに罪を示していただいて、そして聖霊によって悔い改めて、あなたの義人、許しを全く完全に経験することができますように。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。